ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、今の世界を知るの2番目ですね。まあ普通2番目ですと、アメリカの次はヨーロッパとか、最近では中国とかこうなるんですけども、最近ものすごい大きなニュースが入ってきたんですね。このニュースを聞いてびっくりというんじゃないと、今の世界がよくわかってないって言っても失礼なんですけど、そういう感じもしますし、それから日本のね、マスコミがほとんど放送しなかった、もしくは、解説を多くしなかったっていうことは、日本のテレビとか新聞がいかにね、世界情勢と大きく離れてるかということがわかりますね。今我々はこのすぐウクライナ戦争とかなりますけど、それよりかでっかい地殻変動がですね、世界で起こっているという、その象徴的な事件でしたね。それはイランとサウジアラビアの国交回復なんですよ。これはね、ものすごいことなんですね。まあ、中東って言いますとね、イラン、イラク、トルコ、それから、まあ、アフガニスタンはまあね、ちょうど中間ですね。それから、サウジアラビア、それからイエメンとかいっぱいありましてね、シリア、ヨルダン、イスラエル、エジプト、それからエジプトの少し先のリビアとかスーダンとかね、まあ、そういったものも中東的なのですね。ですから、まあ、その二つ、いっぱいある国の二つの国が国交を回復したからつって、どうってことないじゃないかって言うんですけど、これはもうね、もう世界の地図がガッと変わっちゃったんですね。っていうのはですね、まあ、何派な、言ってもいいんですけど、シーア派とかね、スンニ派とか言ってもいいし、まあ、シーア派っていうのは、まあ、アリ、もうすごい昔のこと言えばですね、カリフの争いの中で生まれてきた、7世紀から8世紀にね、生まれてきた、まあ、イスラム教の宗派なんですね。スンニ派とか、シーア派とかあるんですけどね。まあ、言ってみれば、原理派と穏健派と言ったらいいでしょうね。名前をね、あんまりこう覚えようとすると、どうせいい加減な話になっちゃうんで、原理派っていうのは、まあ、とにかく、バフォメット、ムハマンド様の教えを忠実に、できるだけ忠実に守ろうっていうのが、原理派ですね。それから、穏健派ってのはどっちかって言ったら、まあ、世俗のことだから、一応宗教を骨にしても、世俗と妥協しながらやっていこうやと。これはもう、ムハンマド様がお亡くなりになって、しばらく経ったらすぐこの争いができるんですね。まあ、これはまあ、どこでもそうなんですけど。それが歴史的な、まあ、融和をしたっていう点でも大きいんですね。そうしますとね、どういうことになるかっていうとですね、もうすでにイスラエルと穏健派のサウジアラビアってのは、やや提携しかかってるんですよ。一番厳しいのがイスラエルとイランの戦いなんですね。その中東でですね、中東が世界の主導権を握れないっていうのは二つ理由があって、一つは原理派と穏健派の戦い。主には今でもイランとサウジアラビアの戦い。まあこれはイエメン内戦なんかが、まあ、言ってみればそれの代理戦争みたいなものなんですが、まあそういうことが起こってる。ちょっと前まではですね、イランのこのドローンがですね、サウジアラビアの油田を攻撃するといった、まあ、戦争みたいなことがあったんですね。かつては、エジプトがですね、ナセル大統領とか、まあ、いろいろ、主導権のある人がいたんですけども、今いないんですね。で、トルコも、まあ、オスマントルコの時代からですね、中東ではかなり大きな力があって、今、エルドアン大統領っていうのもかなりの力があるんですけども、もうじき選挙が行われまして、これひっくり返るかもしれないっていうのは情勢なもんですからね。その意味では、アラブっていうのはですね、イラン、サウジアラビア、エジプト、トルコっていうのが、まあ、大きな国なんです。まあ、いわば大きな国ですね。イスラエルが、まあ、アラブじゃないので、これが、まあ、火種になってるわけですけども、今度のこの原理派とね、穏健派の融和っていうのが本当に進んだらですね、実はイスラエル問題も解決する可能性もあるんですよ。まあね、イスラエルとしても自分たちの矛盾は感じてますからね。何しろ2000年間パレスチナの地にいなくて、どっか世界中をうろうろしてたわけですよ。仕方ないわけですけどね。それがやっと第二次世界大戦後の国連の裁定でパレスチナに非常に小さな土地をもらった。だけど力が違うので、徐々にパレスチナ人を追い出して、今ではパレスチナでは、イスラエルの方がもちろんずっと大きくなっちゃっているわけですね。したがって従来住んでいたパレスチナ人としては問題があるわけですよ。当たり前ですよね。俺の先祖がここに2000年前に住んでたっつったってね、2000年前のご先祖様の所有権があるかっていうとね、やっぱりちょっとこれ、土地を取られる方としては文句がありますよ。だから、過激になってるわけですけども、私はね、今のサウジアラビアの皇太子ってのは非常に優れているので、 まあイスラエルの方と調整をしてですね、もうこんな無駄な戦争をやめようやと、今ではイスラエルを全滅させる以外はね、イスラエルをアラブから追い出すことはできないわけですから、ですからまあそこら辺を政治的に妥協するんではないかと思うんですね。そうしますとサウジアラビア、イラン、トルコ、それからエジプト、この4つの大きな国とイスラエルが組んで5カ国で中東をまとめ、それを中国とロシアが支援するっていう形になるとね、これは大変ですよ。もうガラッと変わりますから。中東はね、日本に石油を多く供給してくれる国として非常に日本にとっても重要ですが、しかもトルコをはじめとしてですね、大変に親日のグループではあるんです。しかし、日本がこれ以上アメリカに寄ってたらですね、私は日本の非常に大きな危機になると思うんですね。やはり日本は日本文明というのを中心にした独自外交に切り替えていかなければいけないだろうと思いますね。対米依存から独自外交へ。独自外交になることによって、アメリカグループ、つまり G7 のグループとですね、それからロシア、中国を中心とした、これで中東が入りますから、ブリックスメンバー、まあブリックスな、ブラジル、R、ロシア、I、インドね、それから C、チャイナ、S、南アフリカですが、これに中東が入って、ブリックスプラス中東というグループになるんではないかと思うんですね。したがって、このイランとサウジアラビアの国交回復というのが、日本のエネルギー、それから国際的立場、対中国に対する防衛という意味でどういう意味を持っているのかということはですね、まあ日本で深く、議論される必要があると思いますね。で、中東の歴史というのは、まあ皆さん石油っていうのは昔から争いになってると思ってますが、そうじゃなくて、第二次世界大戦まではほとんど中東っていうのはサウジアラビアの一部を除けばね、本当に閑散としたっていうか、まあ普通の砂漠だったんですよ。それが第二次世界大戦の後ですね、やっぱり国際的な意味を持つようになった。その頃ちょうどアメリカでスタンダードオイル、ロックフェラーがですね、アメリカの石油をほとんど独り占めして、スタンダードオイルって言うんですけど、まあこれ、後に独占禁止法とかそういうのに引っかかって、解体されたりいろいろするんですが、まあ、ロックフェラーの功績ってすごく大きいですよね。まあ、世界の石油をまず支配したという点で、やっぱり非常に大きいんです。それが後に、中東ではですね、セブンシスターズっていうことで、1972年の石油ショックを起こし、それからまあ、それが現在では、新しいセブンシスターズ、欧米のセブンシスターズと、それから中東にもですね、アラムクをはじめとしたセブンシスターズがおりますんでね。これ、ロシアなんかも入っておりますね。そういうことで、ロシア、中国も入った、いわば新興国セブンシスターズっていうのが今対立している状態なんですね。で、これも徐々に、石油を取ることが一番、例えば天然ガスですと1位がロシア。2位がアメリカですが、原油は1位がサウジアラビア、それから2位がロシアですのでね。まあ、いずれにしても非常にこう、勢力が均衡した世界になるということが予想されます。これから中東の情勢をよく見てて、サウジアラビアの皇太子が非常に欠物ですからね。このサウジアラビアの皇太子が中東をまとめていくことになると思います。その前の中東の指導者で偉かったというのは、サダムスセイン大統領、イラクの殺されましたけど、この人だったんですね。まあ、サダムスセイン大統領は欧米に対抗して石油利権を守ろうとして、また、このね、イラクの多民族国家っていうのをまとめていくっていう点で、極めて手腕があったんですけども、まあ、日本ではメディアがまあ、嘘ばくついて放送したもんですからね。我々は日本人はなんかサダムスセインって言うとなんか悪い人だという印象がありますが、とんでもないことでね。我々の中東関係の指導者でそういう悪いイメージがついたサダムセインとかリビアのカダフィさんなんかはね、国内政治としては大変に素晴らしい愛国政治をした方なんで、やはりそれなりに我々は正しい歴史認識を持って、欧米サイドだけの情報に頼らないと。まあしかし我々の頭はやっぱりテレビ新聞に左右されますんでね、やっぱりこれだけテレビ新聞がアメリカサイドの情報を流すと、やっぱり我々はアメリカサイドになってしまって、サダムステインが憎いとか、それから、後からあの水鳥は嘘だったとか、 涙を流してサダム・フセインの暴虐をアメリカの議会で喋った若い女性はあれは金をもらってただとか今頃分かってもね、ちょっとなかなか感情が制御できるわけじゃないんですので、まあそういう問題ありますけどね。まあそれをよく今後の日本、我々の世代ではですね、覆していきたいというふうに思います。